今日恵みをいただく御言葉は黙示録一章四節から八節です。黙示録一章四節から八節、はじめに八節をお読みいたします。神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。アーメン。では一言お祈りいたします。アルファであり、オメガであるイエス様。初めであり、終わりであられるイエス様。この世界が始まって以来、また未来にあなたが来られ、そしてこの世界が閉じ、全くもって新しい天地が現れる、その向こう側に至るまで、永遠に至るまでも王の王、主の主であられるイエス様、この日この時、今朝もあなたの御前に集いました。あなたから命をいただきたいと願い、また本来あるべき姿へと戻りたく願い、神様が人の鼻に息を吹き込まれ、神の姿形とされ、神の像、神の影とされ、そのように人を作られた神の似姿へと戻りたいと我らは願います。罪を許されたいと願います。弱さを覆われたいと願っております。
アーメン。
ですよ、それを求めてきたこの生徒たち一人一人に、今朝あなたが命を、御言葉を豊かに与えてくださいますように。
アーメン。
このしもべの唇を整えてください。
アーメン。
これに預かる一人一人の耳をよ通りよくしてください。
アーメン。
耳のある者は御霊が主教会に告げることを聞きなさいと言われた通りに、私たちもしっかりと聞き尽くすことができますように助けてください。
アーメン。
これからのすべてを期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。アーメン。
この黙示録の一章のところにですね、この黙示録というものが一体誰に対して書かれているのか、それが、それについて、ね、前のところで2回、同じ1章の1節から3節のところを、ね、繰り返して、細かく見ていきました。まずこの書は一体何のために書かれたのか、1章1節のところで、イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、しもべたちに示すためです。しもべたちとは誰でしょうか、ね、皆さんですね、皆さんがイエス・キリストを信じるならば、ね、皆さんも、ね、イエス・キリストのしもべとされた者たちです。しもべ、奴隷、私たちはキリストの奴隷です、ね、そのようなことがパウロ書簡にいくつか出てきますね。皆さん一人一人がですから、キリストのしもべたち、そしてこの書はすぐにでも起こるはずのことをそのしもべたちに示すために、ね、神さんがキリストに会って使徒ヨハネに見つかり使わせてお告げになった事柄です。そしてヨハネがこの手紙を書いた、ね、ですからこの手紙は、ヨハネが書いた、何のため、しもべたちに示すためです。何を、すぐに起こるはずの事柄をです。ですからこの黙示録には、ね、すぐに、起こるはずの事柄、私たちの上にも、ね、もうすぐにでも起こるはずの事柄について書いているんです。確かに遠い未来の話も書いてあります。永遠の未来のことも書いてあります。しかし私たちも本当にすぐに起こるはずの事柄としてこの黙示録に当たっていくべきです。また、ね、3節の方もちょっとおさらいしますと、この予言の言葉を朗読する者、ね、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからです、ね、もう時が近いということが、すぐにでも起こるということがもう1節でも3節でも示されており、そして3節もこの、ね、 朗読するもの、これ単数形で、聞いているもの、それは複数形、ね、心に留める人々、これも複数形ですから、ね、朗読するものが一人、そしてそれに預かる人々が複数、ね、ですからこれ集会に向けて語られた書ですから、これ教会に、ね、向けて、ここで書かれているんですね。だから私たちはこのことを、ね、この黙示録は現在の皆さんに対して書かれていることとして、これ受け止めていくべきものであり、そして、ね、これを朗読しているものは幸い、ね、聞いているものは幸い、心に留める人々は幸い、ね、だからこの黙示録は閉じられるべきではないんです、ね、あえて、まあ、ここ何百年か、あるいは千年代かもしれません、教会において、ね、これを取り扱うと何か、異端と思われるのではないか、ちょっと難解な書だからおいそれと手に、取って、ね、牧師は説教したくない、まあ、そういうふうに思われていたんですけど、でもそうであってはならないものです。この黙示録、啓示録と訳すのが、まあ、本来的な訳し方なんですけども、でも日本では、ね、それすらも閉じられているんですね。そして、今日の箇所、この4節以降のところ、宛先が、書かれてあります。4節、ヨハネからアジアにある7つの教会へ、常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、アジアにある7つの教会へ、確かにですね、歴史的にこの、手紙はアジアにある、教会たちに、回覧されました、ね、エペソの教会などや、まあ、しばらくはこの啓示録、この黙示録が、まあ、しばらく朗読された、ことでしょう。昔まだ、ね、この人たちが生きていた時代のこの礼拝スタイル、それは、ね、説教者が、まあ、前に出て説教する、ということよりも、ね、その説教の内容というものは、ね、何か、準備されたものではなく朗読するんですね。御言葉をそのまま朗読するんです。ユダヤの礼拝はみんなそうです。もともとユダヤ教は礼拝というと律法を朗読するものでした。確かに、ね、ハブルタで議論はするんですけども、でも街道で律法が朗読されるたびに、ね、ですから朗読をすること、それが、ね、それを会衆が聞いて、そしてそこに記されていることを行うために聞くこと、朗読し聞く、それが礼拝のスタイルだったんですけども、でも教父たちの時代から、ね、その御言葉に解釈を加えるようになってしまって、でそれ以来、まあ、御言葉に混ぜ物がされてしまって、ね、教会礼拝になると、まあ、ひどいところになると、ね、確かに聖書は、箇所は言っても、でもその箇所とは全然違う他の話に終始してしまったり、あるいはもっとひどいのになると御言葉すら読まないで、ね、終始してしまうようなところもまたある、ね、これは、またこうなって礼拝から外れてしまっている状態です。礼拝とは御言葉に触れるものです。ヨハネは、言っております。イエス様について、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、ね、そのように言っております。ですから、ね、このお方はどういうお方か、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、ね、この黙示録の初めの方にヨハネがこのように言ったことは重要です。イエスさんは時間を超越しておられるんです、ね、昔いまし、今いまし、とこしえにの後にも、ね、生きておられる、そして後に来られるお方です。時間の支配が ねタイムアシックスって言うんですけども、このイエス様はタイムアシックスを超越しておられるお方です。ですから黙示録の最初の方にこのように宣言されたからには、時間の概念を、ね、超越してこの黙示録に当たっていくべきです。実際ですね、この黙示録、ね、 遥か昔に起きた出来事を、ね、言っていたかと思えば、ね、永遠の未来についてのことも、ね、突然話が切り替わるということがあります。ですから、ね、この字面を順番に時系列で見ていこうとすると混乱が起きるんですね、この黙示録。でもユダヤ式のその読み解き方は違うんですね。ユダヤ式の読み解き方は、ね、ここは、ここの説と、ね、後ろの説は、ね、ここのことに対して集結する、ね、だから、ね、A と B があり C があり、ね、B' A' がある、ね、A' と A は B について、ね、B' と B は C について、だから C が最も言いたいことだ、ね、まあ、そのようなキアズム構造って言うんですけども、ヘブル式のその読み解き方で読んでいくなら、この啓示録、ね、黙示録は読み解いていくことが可能になってくるわけです。だから、ね、本当に多くの人々がこれを順番通りに読んでいったから、ね、まあ、混乱が起きてしまったり、でこれは、ね、あの千年の、ね、後に、キリストが再臨する、ね、千年の前に再臨する、いやそもそも千年というものはない、ね、そういうふうに、もう今でもけんけんがくがくの議論が起きているわけですけども、でも私たちはそのような、読み方ではなく、本当に真理に基づいて、私たちはこの御言葉をそのまんま、ね、読んでいくこと、そしてここに主が何を言わんと知っておられるのか、ね、それに対して心を向けて読んでいくべきなんです。まあ、それについてはまた書を追っていけば、その時に、見るんですけども、とりあえずこのところにおいて、ね、もう黙示録の最初の方にヨハネが宣言した、このお方は常にいますし、昔いますし、後に来られる方、ね、8節のところでも、ね、神である主、常にいますし、昔いますし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。アメン。このアルファであり、オメガ、ね、アルファ、ギリシャ語でアルファベットの一番最初がアルファです。そして一番最後の文字がオメガ。ね、英語でいうところのアルファベットは、ね、ABC の A が一番最初で、ね、Z が一番最後ですね。要するに言葉の始めであり、言葉の終わりであり、そして空間的に始まり、ね、もう宇宙の端から端までも全部網羅しており、そして、ね、時間的概念においても主は全てを、ね、もう、常にいますし、昔いますし、後に来られる方で万物の支配者、それがイエス・キリストの成り立ちです。だから、ね、イエス様、空間においても本当に時間においてもそれの支配権を持っておられる方である、そのことを私たちは読み解いていくべきです。さて、4節をお読みしましたね。今度5節、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように。アーメン。ヨハネはまず手紙の最初の方で、ね、このイエス・キリストから恵みと平安があるように、そのように祝福の祈りを、ね、恵み、それから平安があなた方にあるようにと祈っております。そしてそのイエス・キリストはどういうお方か、ね、恵みと平安を与えてくださるイエス様はどういうお方か、それは忠実な証人、また死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者です。イエス様は忠実なる証人です。証人です、ね、証人というのは、ね、何かについて証言する人ですね。イエス様は何について忠実に証言されたか、それは、ね、イエス様の、ね、父なる神様の証人として来ました。でイエス様は、ね、ヨハネの福音書においては、私は、ね、自分からは何も話さない、ただ父から示されるそのままを話すのだ、ね、そして、私たちもそうです。忠実な証人であることが求められております。このイエス・キリストの忠実な、ね、証人として、ね、イエス・キリストは、ね、悪魔サタンと仲がいいとかそんなことは口が裂けても言えないはずです。忠実にイエス・キリストのことをそのまま証しするのが私たちに与えられている務めです。 忠実な商人であられたイエス様、それに倣って私たちも忠実にイエス様を証しするべきであり、そしてまた死者の中から最初によみがえれた方、この最初という言葉、要するに長男という言葉と一致しております。最も私たちの長男、それはイエス様。長男というのはね、お母さんの母の胎から最初に生まれてきた子供を、息子を長男と言うんですけども、イエス様は最初に私たちに先んじて生まれてきました。どういうことか。死者の復活という点において、新しい命という点において、永遠の命という点においては、イエス様は私たちの最も最初に生まれた人です、人類の肉にある長男はアダムですね。最も先に生まれたのはアダムですけども、でもイエス様は、第二のアダムとして、永遠の命の先駆けとして最初に生まれた。そして私たちはそのイエス様に続くもの、イエス様と同じ命を分け合った兄弟姉妹たち、それが私たちの立ち位置です。そしてまた地上の王たちの支配者です。イエス様は地上の王たちの、支配者。イエス様はですね、王であられるんですけど、でも人間にある程度の自由を、それもかなりの自由を与えておられます。そして人にこの世界の成り立ちを委ねられて、もう事細かに指図するんではなく、本当に人が自由にイエス様に従って歩むことを神様は望んでおられるんですけれども、でもあいにく人は、その自由を気ままを好き勝手放縦に取って変えてしまって、そして、滅びの日の裁きを彼らの頭に積み立てているわけです。私たちは今恵みの時、憐れみの時ですから、しっかりとこのイエス様の恵み、これを恵みとして受け取って、イエス様に対して忠実に歩んでいくべきです。そしてこのお方から恵みと平安があなた方にあるように、ヨハネは、祈ったわけですね。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とがとこしえにあるように、アーメン、アーメン。これはですね、この4節からのところ、カトリック教会では講読文にもなっているところですね。ヨハネから、アジアにある7つの教会、常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、これらのところが、司会者が読んで、そしてこのアーメンのところ、ここを会衆たちがそれに応答する、そのような形で、そのような講読文になっているところがあるんですけども、でここのイエス・キリストは、この5節の後半の方から、イエス・キリストは私たちを愛して、これアガパオです。私たちを、この上もなくイエス様を愛してくださった。そしてその血によって私たちを罪から解き放ち、また、私たちを王国とし、この王国、これキングジェームズバージョンでは王、キング、私たちをキングとしてくださり、そして、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方、ここでもペテロの手紙の2章のと同じことが記されていますね。王のような祭司である、ペテロの2章に書いてある通り、本当に私たちはイエス様のその十字架上で流された血潮によって、イエス様に愛されたその愛によって、私たちはその血によって罪から解放されました。そして私たちを王とし、また祭司としてくださいました。神と人との間に立つ祭司として、またすべ治める王として、イエス様の血潮によってあがなわれて、そのような立ち位置をキリスト者たちは得ているんです。そして7節、見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆 彼のゆえに嘆く、叱り、アーメン、アーメン、ね、非常にアーメンが多いですね。そうです、確かにここに書かれてあることは真実ですよ、ね、アーメンというのは応答の言葉であり、そしてその通りです、ね、それをそのまま従順します、受け入れます、それがアーメンの意味ですね。ですからこのアーメンが記されているところ、本当に私たちはよくよく注目するべきです。まず黙示録の1番目のアーメンはこの6節のところ、ね、イエス様はその私たちを愛してくださった、その血によって私たちを罪から解き放ってくださった、そして私たちを王とし、また祭司としてくださった、このキリストに栄光と力がとこしえにあるように、アーメン、ね、ヨハネはまずそこで、ね、アーメンを言っており、そして何節、見よ彼が雲に乗って来られる、すべての目ことに彼を突き刺した者たちが、ね、彼を見る、地上の種族は皆彼のゆえに嘆く、叱り、アーメン、ね、こちらのアーメンの前には叱り、ね、そうである、ね、そしてアーメンと。ですからこのことは真実中の真実、確実に起こることの中の確実に起こること、ね、まず、ね、彼が雲に乗って来られる、日本語では雲に乗ってと訳されているんですけど、何か、ね、孫悟空みたいな形ではありません。これ雲に乗る、というこの乗るにあたる言葉、ギリシャ語ではメタ言うんですけども、何々と共にとか何々に囲まれてとか、そういう意味です。ですからイエス様は雲に乗ってというのは雲に囲まれて、あるいは、ね、雲と共に、ね、栄光の雲です。イエス様の栄光を表すその臨在の雲、それと共に、ね、現れるんです。もっと、ね、大々的に。ですからなんか人がこんなちっちゃい雲の上に乗って、ね、右に左にとか、そういうことではないんです。栄光の雲に圧倒的な栄光を帯びて、臨在とともにイエス様がそれ雲と共に現れる、そしてその時全ての目が彼を見るんです。ことに彼を突き刺した者たちが彼を見ます、そして地上の種族は皆彼の家に嘆く、ね、そのことがやがて起こることで、ね、その時が近づいているんです。イエス様が栄光の雲と共に、ね、臨在を帯びて天から下ってこられて、そしてその時全ての目は彼を見ます。特に、ね、ことに彼を突き刺した者たちがです。イエス様を突き刺した者とは誰でしょうか、ね、あのゴルゴダの丘において、ね、ローマ兵とか、あるいは、ね、パリサイ人律法学者たちがイエス様を突き刺した、ね、確かに、歴史的にそうですけれども、イエス様を突き刺している人というのは現在もいるわけですね。イエス様を、ね、もうあの歴史上のあのローマ兵とか、あのパリサイ人たち、ね、そういうイエス様を突き刺すように仕組んだあの人たちだけが、ね、このことを嘆くんじゃないんです。今現在生きているこの21世紀を生きている人たちの中でも、イエス様がを突き刺しており、そしてイエス様が栄光の臨在を帯びて来られた時に嘆く人たちが大勢現在もいるんです。どういう人たちか、ね、どういう時に、ね、イエス様を突き刺してしまうのか、ヘブル人への手紙の6章に書いてあります。ヘブルの6章、4節から6節のところ、ね、ここにイエス様を、ね、十字架にかけてしまう人はどういう人であるのかが書いてあります。ヘブル6章の4節から、一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力等を味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。 ね、イエス様は一度十字架にかかられました。でもイエス様をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちというのが存在するということが、ね、ここに分かりますね。どういう人たちが、ね、そうしてしまうのか、もうイエス様のその天からの賜物を味わって知って聖霊に預かるものとなった、ね、そういう人たちがあえてなお、ね、脇道にそれてしまうなら、ね、この6節のしかも堕落してしまうなら、ね、しかも堕落してしまう、パラピプト、ね、堕落してしまう、ギリシャ語ではパラピプト、パラというのはそばへ、ピプト、これ落ちるです。ですからもうひとたびイエス様のことを、味わい知って、もう本当に素晴らしい恵みに預かって、それでもなおあえてですね脇道にそれてしまう、そういう人たち、ね、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできない。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たち、ね、ですからイエス様は一度十字架にかかられました。その時イエス様は十字架上で、言われましたね。十字架上の夏の言葉の一つ、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。でイエス様は十字架上で、彼らは何をしているのかわからないのです。ルカ福音書の23章の34節なんですけども、それはイエス様は、ね、こう言われた、書いてありますけど、こう言われた、これですね、直接法未完了形が、当てられております。直接法未完了形ですから、言われたというよりも言い続けていたと訳すのが正しいんですね。イエス様は何度も何度も言い続けていたんです。未完了形ですから、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言い続けていたんです。これ、ね、未完了形ですから、今なおイエス様をわからずに、ね、十字架につけている人たちはおりますけれども、その人たちに対してはイエス様は今なお言い続けているんですね。彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。アメン。本当に私たちは分からないでイエス様を十字架につけるということ、それに対してはイエス様は十字架上で自ら苦行を負って痛みながら苦しみながら、彼らは何をしているのか自分で分からないのです、お許しください、取りなしておられるんです。十字架につけた側の人たちをそのように取りなし続けておられます。でもイエス様はどういうふうに取りなしておられるかって、彼は何をしているのかわからないと取りなしておられる、ね、イエス様はこういうふうには言ってないんですね。彼らをお許しください、彼らはわざと私たちに十字架につけているのです、でもお許しください、そういうふうには言ってないんですね。わざとイエス様を十字架につけるような人に対してイエス様は取りなしはしていないんです。彼らは何をしているのかわからないけれども私を十字架につけている、でも彼らは何をしているのかわからないですから彼らをお許しください、そのように十字架上で言い続けている、これ、ね、取りなしです。でもあえて、ね、イエス様のことを知って後に再びイエス様を十字架につけるような、再びイエス様を突き刺すような人、その人たちは黙示録のこの、ね、場面において嘆くんです。イエス様が栄光の雲に乗って来られた時、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見て、そして彼の家に嘆くんです、ね、ですから今生きている私たち、本当にイエス様に対してどのように接するべきか、イエス様は十字架上で身代わりになってくださった、父よ彼らを許しください、取りなしてくださった、ね、なんで取りなされる必要があるのか、何をしているのか分からずにイエス様を十字架につけてしまったからですね。だからその取りなしにあって、本当に私たちも応答して悔い改めて、あ、イエス様、私たち本当に知らないであなたを十字架につけてしまいました、ごめんなさい、許してください、もうこれからあなたを主として立ち返ります、そのように悔い改めて生きる人は恵みを得てこの永遠の命を得ることができるけれども、もうこのことを知って、しかもね、イエス様の御国の素晴らしさを味わい知った後にあえてそれでも 脇道にそれてしまう、ね、罪の享楽に帰ってしまう、何をしても許される、ね、そういうふうに思って、なかなか、ね、イエス様から離れて悪いことをしても、なかなかその罪の報いを受けない、処罰されないのをいいことに、もっと調子に乗って悪いことをして、もっとイエス様を十字架に突き刺すような人は、かの日嘆くんです。イエス様が現れるとき、栄光の雲に乗って来られるとき、このヘブル書の、9章の28節に書いてあります。ヘブルの9章28節、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。アメン、ね、イエス様は一度目来られた時、あの2000年前イエス様が来られた時は、ね、それは多くの人の罪を負うために来られました。2000年前のあの十字架の出来事、ね、それによって多くの人々の罪を負われました。そしてご自分を捧げられました。イエス様はやがて来られます。二度目に来られる時は、ね、二度目は罪を負うためではないんですね。二度目は罪を負うために来られるのではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。アメン。ですから、ね、皆さん黙示録は怖いイメージがあるかもしれませんけれども、でもイエス様の救いを待ち望んでいる人々にとっては、ね、怖いものではないんです。むしろ喜びの書です。待ちに待った時が来た、ね、その喜びのその時がイエス様の再び来られる時です。イエス様の再び来られるのを恐れる人というのは、ね、イエス様を再び十字架につけて地獄を与える人たちにとっては恐ろしいでしょう、ね、あえてイエス様が、ね、もう罪、ね、許す、イエス様は、ね、罪許すために来たんだろう、ね、だったら自分罪を犯す人、好き放題やる人、イエス様、ね、十字架につけられる人、そういうふうに恥辱を与え続けているような人たちにとっては、再臨、イエス様の再臨は恐ろしいものでしょう。私たちは本当にイエス様に対し恐れ敬いを持って、そして本当に自分自身が罪を犯してイエス様を悲しませるようなことをするとき、本当に悔い改めて立ち返って、そしてイエス様の救いを待ち望み続ける、イエス様の再臨を本当に願って、ね、イエス様来てください、マラナタ、速やかに来てください、そういうふうに祈り続ける、もうそういう人たちにとってはイエス様の再臨は本当に、ね、喜びに満ちたものです。黙示録の最後の最後、ね、聖書の最後の最後はその、ね、イエス様すぐに来てください、ね、その言葉で終わっております。黙示録の22章の、ね、20節では、これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、アーメン。でこの応答、本当にイエス様はすぐに来る、だからイエス様がすぐに来ると言われたからには、私たちは暗闇の技を捨てて、ね、もはやイエス様が悲しまされることをしてしまったと気づいたならば、速やかにそれを取り下ろして悔い改めて、イエス様ごめんなさいして、イエス様の喜ばれる道に立ち返る、この道を歩み続けるキリスト者にはこの黙示録は喜びの書です。でもあえて罪の中を歩む人たちにとっては怖い書です。どうか皆さん、この黙示録を本当に喜びの書として歩み、そしてイエス様の来たるべきその日に至るまで、イエス様に対する忠実を保ちつつ歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたがすぐに来ていただきたいと願っております。しかしまだ伝えるべき人たちがおります。家族に対し、また友人知人に対し、主よ、あなたの救いを伝えなくてはなりません。また罪の技、悪しき技、それに陥っている人々を、主よ、御言葉をもって訓戒し、正しい祝福の道へと 立ち返らせること、主よ、これらの務めがまだしばし私たちにあります。どうかその務めをなさしめてください。
加
賀の日、イエス様が栄光の臨在の雲と共に来られるその時、本当に喜びを持ってそれを迎える私たちであり、誰一人として主よ、その栄光の臨在がに思ってイエス様が来られる日に嘆き悲しむような人が、これに預かっている一人一人の中に誰一人として現れませんように、イエスよ、どうかあなたが一人一人の信仰を固く保ち、そしてこの地上の人生を歩んでいくことができますようにお守りください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たちを愛してくださり、あなたのこの尊い御言葉の前に私たちを集めてくださったことを感謝いたします。初めにおられた方、後に来られる方、この世の始まりにもおられ、この世の終わりにも終われる、この方、このイエスキリストに私たち自身を明け渡して、この時と空間を超えて私たちを愛してくださる、このイエス様に私たちの全部を預けることができますように、私たちを助けてください。使わされた聖霊によって語られる耳がある者は、聖霊が諸教会に語るこの声を聞け、この声に預かる私たちでありますように、この聞く耳がある私たちでありますように、そしてこの耳で聞いたこの全ての言葉を理解させてください。そして理解されたならば、それを守り行うことによって、来たるべきイエスキリストの道を整えて、主ご自身を迎えることができますように、私たちを助けてください。今日もこの御言葉を通して、私たち一人一人にあなた自身を聞かせてくださったことを感謝いたします。来たるべきお方、今もおられ、後にも来られる方を、主よ、私たちが本当に聞いて整えて迎える準備ができるように、私たちを祝福してくださったことを感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。